ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ7月ももう末で夏休みに入りますが、押尾先生よろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
実はこれね、オープニング十何秒3テイク目なんですよねもう今日のお客様がきっとね、何をやっとるんだと
呆れてます。
呆れてますきっとね、はい、待ちくたびれてますね。はい、はい、ご紹介お願いします。
はい、本日は空知歯科医師会、財務担当理事です、滝川市スマイル歯科医院の淵田康久先生においでいただいてます。
はい、はい、
こんにちは、
よろしくお願いいたします。お待たせしました何度も何度も、はい、何笑ってるんだこの人たちって感じですよね
壺にはまってしまったんですね。
いやあるんですよ、あの淵田先生ね、はい、あの財務担当って、はい、何をするんですか。
会員の預かっているお金を管理するという、う
ん、あ、そうか、会計係みたいな感じで、
はい
では
い、
じゃ あのこれのお金出してくださいとか、
あの細かいのは私ではなく、
うん、
事務の方に
あそうか
お願いしております。
そうなんです。
それはあの大きな、うん、あのまあ、会がどのような運営されているかとか、うん、そういうことを見ているということになります。
一応会員からお金会費を集めて、
うん、そうですよね、
それで運営している一般社団法人ですので、うんうん、それの各部署委員会がありまして、
はい、
いろんなところで、学術講演会だったり、うん、そのハートフルフェスティバルみたいな、うん、その公衆衛生の部門であったり、いろんな部署でお金を使うとき、いろいろとそのお金を管理する人がいないと、うん、難しい状況になりますので。
大蔵大臣？
そうです。そういう感じです。
はい。首入れてますけど。
はい。
さあ、ですね、もう夏休みが近くなるんですけども、はい、放送の時は夏休み入ってるのかな？
いつからなんですか、この辺の小中学校は。
多分23、4、5あの辺からじゃないかと思うんですけどね、
う
ん、
じゃあもうお休みですかね、
ちょうどね、うん、もう子供の頃は夏休み楽しみでしょうがなかったんですけど、うん、大人になってあんまり関係ないから、
まあそうです ね,
ね
逆にお盆ぐらいですか、ね、
そうですね、
逆にあの小さいお子さんをお持ちの親御さんは、うん、お子さんが朝からずっとお休み中はいるので、
ご飯がね、
うん、
ご飯に追われるってよく言いますよね、うん、
大変な思いしてる方もいるかもしれませんが、
は
い、
さあそんな中今日はどんな話ですか。
そんな中やっぱりあの夏休みそういうだらけた生活を送る子供も、うん、いるかと思いますが、そうなってしまうとやはり虫歯、
うん、
虫歯になってしまうこともあります、
はい、
で虫歯って淵田先生あの、はい、どうしてなるんでしょう。
虫歯ですか、
はい、
虫歯は、まあ、歯の周りに住む細菌が歯の表面を、まあ、砂糖などを分解して、
うん、はい、
酸を発生して、溶かしていくというのが始まりになりますね。
別にあの黒いちっちゃいのがドリルで穴開けてるわけではないんですね、
はい、そういうわけではないですね
細菌なんですね。
そうですね、細菌が、はい、
はい、そういうことなんですけれども、はい、じゃ あ, あの虫歯って、最初の頃は、うん、あの表面、ちょっと溶け始めるぐらい、いわゆるごく初期の虫歯ってあの黒くはならないんですよね、
うん、
逆にあの白く濁るような感じのことが多いんです、白濁っていうんですけれども、
はい、
まだ穴も開いてませんし痛みも伴わないんで、うん、全くと言っていいほど自覚症状がありません、
うん、
この段階ですとですね、歯ブラシをしっかりかけて汚れを取っていただく、あとはその歯磨き粉の中でもですね、今ほとんどのものがフッ素が含まれてますので、うん、そういうフッ素、あとフッ素の学校でも今、地区によっては、フッ化物の先行うがいですね、うん、始まってる、コロナが明けて、また再開しているところも多くなってきていると思いますけれども、そういうことでですね予防というかその治ることがあるんですよ、うん、
はい、
初期の虫歯であればその再石灰化というような形で歯が自分でですね、その虫歯なりかけのところを修復してくれて、
はい、
虫歯にならないでそこで抑えてしまうっていう、
うん、
そういうね、システムが人間偉いもんでそういう機能を持ち合わせています、はい、特にお子さんなんかはその機能が非常に高いので、ね、
はい、
抑えることができます、
うん、
ただこれがですね、表面が完全に溶け落ちてしまって、穴が開いてくる、うん、こうなってくると色がやっぱりつき始め、黒ずんできてしまうようなことが多いかもしれないですけれども、そうなってくると少しずつ症状が出てくることがあります、はい、まず最初やっぱりね、しみる感じ、
あ、
うん、これが出てくることが多いかもしれないです。あとなんかジャリジャリとか言って歯があれなんか欠けたかなとか、
わかる
わかりますか、
わかる、ありました、はい、ありました
そんな感じの時はちょっと怪しいな。この段階でしたらただまだあの歯医者さん行っていただければ比較的、
うん、あ、そうなんだ、うん、あ、そうなんですね、
橋田先生、そうですよね、
そうですね、 C1 ですか、あのエナメル質だけのものは ほとんど痛くなく治療はできますね。
あ、そうなんですね、え、なんかあの歯がなんかジャリジャリってなんか砂みたいになんかこう欠けてくって あ、はい、あれは虫歯がなせる 技だったんですか。
虫歯だけではないです
あ あとですね、それはあの比較的年齢が若い人、
うん、
あと年齢がある程度上に行くとですね、噛み合わせがすり減ってきて、
うん、
その今藤田先生が言った硬い組織、エナメル質っていう硬い組織があるんですけれども、はい、特に下の前歯なんかは、
うん、
それが、お年を召すとともにですね、削れていってすり減っていってしまうんです。そうすると内側にあるそのエナメル質という硬い組織の内側にある象牙質っていうところがむき出しになってくると結構、ね、歯の表面って欠けてきたりもします、はいはい、虫歯じゃなくても欠けることがあります、うん、
なるほど。いやでもね、しみるとかなんかザラザラっとしてきたとか、うん、もうそれだけでも歯医者さんに行ったら、うん、まだまだ大丈夫って感じなんですね。
そうですね、
まだ救いようあると、
は
い、
あと、まあ、あの最初その虫歯の初期症状としてしみる感じはありますけれども、うん、近く過敏、
はい
これでもしみる感じは出てきます、うん、特にあの知覚過敏ね、こう暑くなってくると寒い時期と暑い時期と、
あ、分かります、
出やすいんです。
分かる、アイス食べて
そう
ってなる。
寒い時期っていうのは外の空気が冷たいので、
はい、
あの特に外で仕事されてる方なんか冷たい空気をもろにお口の中に入ってきますから、そういう冷たいものが常にお口の中に入り込んでくると中の神経がその冷たい空気によって過敏状態になって、
うん
反応していく、
うん、
夏場はですね暑いじゃないですか、うん、どうしても冷たいものを飲んだり、うん、冷たいアイスをお口の中に含む機会が多いじゃないですか。で外との温度差がありますので、それによってまた神経が、うん、過敏状態だから、あの暑い時にそのアイスや冷たい飲み物をあまり取らなければ、そこまでね視覚過敏もね、うん、起きないかもしれないです。
大概夏はアイス食べた瞬間ですね、うん、
なのでそういう、そう極端に冷たいものを口に含む機会が増えると知覚過敏って発生しやすいんです、
うん、そうなんですね、うん、じゃあまあその辺だったらまだいいけど、それがさらに進んでくるとどうなるんですか。
まあ知覚過敏の場合はね、あの本当に、あまり強くない知覚過敏でしたら、その冷たいものでキンと締める程度でしたら、薬を何回かつければ、うん、表面に、ね、刺激遮断するようなお薬つければね、大体は収まってきます、
はい、
ただ知覚過敏、虫歯じゃなくても知覚過敏が重度の場合、うん、あまりにも根元の露出が激しいような、うん、歯周病を持った方、これはですね、結構その過敏状態が収まらなくて神経を取らないといけなくなるケースも、
知覚過敏で神経取るんですか。
そうですね、あまりひどい方は、
もったいな、
うん、そうなんですよ。ただもうそういうレベルの方っていうのは知覚過敏の度合いがすごくて、例えばもう食事するたんび、
うん、
ぬるま湯でももうしみるとか、
うわそれつらいわ、う
ん、とにかくお口の中キンキンキンキン常にな
んか頭に近いせいかもすごい響きますよね
なのでね、
うん、
それはどうしようもない場合にはもう神経取ってしまうこともあります。
なるほどね。
でですね、はい、まあ、虫歯の話に戻ります、うん、でさっきはエナメル質だけ 表側だけちょっと虫歯になりましたという時には、はい、藤田先生言ったようにそんな、うん、痛みも感じずに1回で終わる処置で、はい、大体の場合は済みます。ただですね、これが今度エナメル質の下にある象牙質という、うん、ちょっと柔らかい組織、
はい、
そこまで進行してしまうとですね、削る範囲がだんだん増えてくるので麻酔をして治療しないといけなくて、
はい、
うん、でですね、詰める範囲も広がってるので、型を取って、うん、金属詰めたりとか上からかぶせたりとかっていうことも、はい、にもなりかねません、
はい、
ただ最近ですね、保険の範囲でもですね、銀歯じゃなくて、
うん、
これ全ての虫歯に適用するわけではないんですけれども、うん、白い材料プラスチックみたいな、ね、うん、材料で詰めることもできますので、
はい、
そういうシステムが最近できてきました、保険の範囲で、うんうんうん、なのでもし、銀歯で嫌だっていうような人がいたら、うん、歯医者さんにまずこれ白い歯できますかって聞くだけ聞いてみて、
なるほど、
うん、あ、このぐらいだったらできますよ、いやこれはちょっと厳しいかなっていう、うん、そういうのもあるかもしれませんので、
わかりました、なんか口がね開けてねキラーンって光るのがねちょっとね、
そうなんですよね、
うん、気になりますよね、
特に女性の方はね、
はい、
やっぱりお口の中エチケットみたいな感じで綺麗にされたい人はいっぱいいると思います。
お口のエチケットってなんかコマーシャルの文句みたいですね
まあそうですね、
ね、ライオンとか言いそうですよね
あのお口の恋人っていうのもありましたしね、
あれはロッテですね、はい、さあ続いてそこからどうなっていくんですか、
はい、はい、そこからさらに進むと藤田先生どうなってしまうんでしょう
神経に近づいていってついには神経が露出してしまうという、うん、C3 という状態になってしまうと、
ここまで来たら痛い、
もうズキンズキン病んでしまいますね。まあ、最も痛いのに強い人もいて、
うん、
それをさらに我慢しちゃってその次の段階に進む方も
うわ
いらっしゃったりしますが、
なんか少々痛かったらなんかセイロガン詰めとけばいいみたいに言われたことがあるんですけど、
うん、
全然効かないですよね。
まあ多分気休めでしょうか。
ですよね、結局根本から直さないとどうしようもない
ん
ですもんね、
うん、そうなんです。まあ、あれセイロガンってクレオソートっていうものが含まれてるんですけども、はい、確かにその根っこの中治療して鎮静させるような作用のある薬、歯医者さんでも使ってる、
うん、
そういうお薬が含まれてることはあるんですが、それを詰めたからといって、うん、多分もうねそんなズキズキした痛みはおたまんないと思います。
そうですよね、はい、でそれが C3 で、
はい、
C4 までいっちゃうとどうなるんですか。
どうなんですか藤田先生
C4 まで行ってしまいますと今度は根の先から細菌が、体内の方に出てしまいまして、
うん、
根のあたりがこう歯茎が腫れてくるとか、うん、噛むと痛いとか、まあ、それまたこう膿が溜まっちゃうと、
はい、
ズキズキ痛んだりとか、うん、いろんな症状になっていきます。
ここまで来るともう神経取らなきゃいけない感じですか。
そうですね、
神経がもう死んでしまってます
状態なので。
そうなんだ、
はい、
もう半分腐って死んでしまってその中で感染したばい菌たちが根っこの先まで侵入して、
ウィーってやってるような。
で時々よく漫画とかでもありますけど、うん、虫歯でこうボゴンってほっぺた腫らしたりとかって、うん、はいはいはい、実際にそういうこともあるんですよ。
あ、その腫れることあるんですか。
あります、
ありますね。
かなりひどい腫れ方、顔半分なんか、反対側と全然非対照的っていうんでしょうか、うんうん、それぐらい腫れる方も中にはいます。
は、う
ん、ある日突然来るんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
ただこれ治療した後でも起こりうる症状なので、
うん
うん、根っこの中を治療した歯っていうのはよくあるんですよね。
うん、
再感染を起こす、
はい、
さらにかぶせたものから内側虫歯になってまた根の中にばい菌が、再感染を起こすと根っこの先で炎症が広がって突然、
いや怖い怖い怖い、
でこれ治療したはずなのにこの歯って言うんですけど、そうじゃないんです。治療した歯っていうのは自分の健康な歯よりも感染しやすいんです。
あ、そうなんですか、はい、治療したらもうそれで OK じゃないんだ。
それが皆さんね、うん、一番の間違いです、勘違いです。
あ、そうなんだ、うん、
治療した歯ほど 抵抗力は弱まっていきます、うん、神経がある歯はまだ抵抗力が強い歯なんですけど、うん、例えばその虫歯で神経取って根の中を治療しました、うん、そうなってしまうと神経の生きてる健康な歯に比べると、うん、もう何十倍も感染しやすい状態です。
これを防ぐには歯磨きしかないんですか？
歯磨きとやっぱりね、メンテナンスですね。定期的な歯医者さんでの
歯医者さんに行ってちゃんと見てもらって。
そうですね、怪しいところはちょっとレントゲン取ったりなんかして、
はい、
中の状態詳しく調べてもらった方が、
うん、なんか痛くならないといかないんですよ ね、 ほとんど多分皆さんそうだと思うんですよ、うん、
そうなんです。特にですね、そのレントゲン取ってあここ悪くなってますよと言っても自覚症状がないとなかなか患者さんもどうしてっていう感じになっちゃうんですけど、まあ、レントゲン見てもらって説明するんですけど、ここから穴が開いて隙間からまた感染を起こしちゃってるんですよ。神経ない歯なんで、もう神経取って治療してる歯なんで痛みは感じないですけれども、うん、結構中深くなってますよっていうの、うん、でレントゲン見せると、ああ本当だすごいこんなになってるっていうような感じでね、納得はしてもらえるんですけれども、神経ない歯って虫歯がいくら進行しても痛み感じないんです。
そうかそうかそうか、うん、
だから知らない間にどんどん進んでしまったりすることもあります。ちょっと気づくの遅いと歯が持たなくなってしまったり、あとその神経がなくなってしまった歯っていうのはすごく脆いんです。ちょっとした刺激で普通に物噛んでるだけなんですけど、ちょっとなんか変な噛み方しただけでピッとひび割れが起きてしまう可能性があるんですよね。そうなってしまうともうね、歯を抜かないといけなくなるっていう、そういうリスクも伴いますので、できる限り神経を残した状態の段階での治療が一番いいんですよね、うん、
虫歯と歯周病は、うん、藤田先生別物ですか？
まあ、別のものですね。
あ、どう別なんですか？
菌の種類も違いますし、うん、歯のなんて言うでしょう、虫歯の方は硬い組織の病気ですね、
はい、
で歯周病っていうのは歯肉とか柔らかいものと、まあ、骨などの、うん、まあ、硬い部分もありますけれども、うん、主に軟組織の疾患みたいな感じですかね。
歯ってこう、ね、いつも歯磨きちゃんとしてるつもりなんですけども、うん、老化することってあるんですか？
はい、老化まあ、個人差はあるでしょうけれども、うん、やっぱまあ年齢とともに歯茎は少しずつ下がってはいくかなと。
やっぱりなんか歯が伸びたみたいに、ね、見えたりとかね。
さっき言ったようにすり減るんですよ、歯って、
うんうん、
どんどんどんどん減っていって噛み合わせが、少しずつ、深く食い込むようになる、うん、あと支えて、それによって結局歯っていうのは上と下が噛み合うことによっていつも負担かかってるわけなんですよ、うん、それがどんどんどんどん低くなっていく、すり減っていくことで、そうなるとですね、今度支えてる骨も少しずつ、うん、まあ、歯周病もありますけれども、うん、なくなって、年齢とともにやっぱり歯周病がそんなに進行していなくても、周りの歯茎が退縮したり支えている骨が、はい、少なくなったり、
うん、
ということはあります、
うんうん、なるほどね。さあ夏休みなんですが、ラジオを聞いているご家庭の皆さんに毎年の注意事項をお願いできますか？
はい、いつも言っておりますけれども、これを機にですね、せっかく学校お休みなので、午前中から暇してる子どもたち、ちょっと歯医者さんに連れてって、うん、一回見てもらって、うちの子ちょっと、はい、痛がってもなんでもないんですけれども、虫歯ないかどうか、汚れついてないかどうかチェックしてもらえますかって、うん、この長期の休みを利用してメンテナンスしていただくことが、歯を長持ちさせる、健康な状態に保つ秘訣でもあります。またね、いろいろそのプールとかね、外で遊ぶことも多いんで感染するようなケースも出てきます。そういう場合にお口の中が汚れてると余計にそのリスクが増えますので、清潔にしておくだけでも外からのばい菌の感染を防ぐことができますので、
はい、
はい、ぜひ歯医者さんに行ってみ、ね、いただきたいと思います。
なんか痛くないと行っちゃいけないと思ってる人まだいると思うんですけど、うん、そうじゃないですね、藤田先生ね。
そうですね、 健康な歯の人ほど、うん、一度行かれた方がいいかもしれません。
なるほど。
虫歯にならない人って歯医者行かないので、うん、逆に歯石が溜まっていたりとか、
うん、はいはい、
色がすごかったりとかっていうことがあったりしますんで、
はい、
まあ私痛くないからっていうんじゃなしに、まあ年に1回ぐらいは歯医者で見てもらった方がいいかなとは思いますね、
う
ん、
はい。ということで、
はい、
夏休み歯医者さんにまず大人も子供も行きましょう、
はい、行ってください。
はい、はい、ということで、はい、ハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。